アメン。愛する主よ、本当に感謝いたします。今も歌ったように、私たちは疲れやすいものであり、本当に、時には沈み込みやすいものでありますが、愛するあなたが本当にいてくださり、私たちの叫び声にあなたは本当に耳を傾け聞いてくださり、慰めを与え励ましてくださり、立ち上がらせてくださるお方であることを本当に感謝いたします。愛するその主を時として忘れがちな私たちでございまするが、今日もう一度愛する兄弟姉妹たちが皆この愛する主イエス様を見上げて、叫び声を上げて、素晴らしいあなたの愛の励ましを、慰めを、癒しを、解放をいただくことができるように、主よ、あなたが一人一人に望んでください。一人一人にあなたが語りかけてください。一人一人にあなたが触れてあげてください。そして立ち上がらせてください。今日来られない方々にも同じ恵みを注いでくださるように、この語るしもべにもあなたが上からの力を注いでください。感謝し、イエス様の御名にあってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。アーメン。福音書の中で、主イエス様、ダビデの子、私を憐れんでくださいと叫んだ人で、憐れなかった人、救われなかった人、解放されなかった人は一人もいないということを申し上げたんですね。私はそのこといつも頭に残っております。非常に鮮烈に残ってますね。イエス様に叫んで、ね、癒されなかった人、救われなかった人、誰もいないんですね。そこで今日はその代表としてですね、ここに今読んでいただいた中に出てきたバルテマイという人のお話を、まあ、分かりやすく、しかしもう少しこう集中的にそこをお話しするように主から導かれております。またこれは私のためのメッセージでもあるなとご用意をしながら、自ら本当に思わしめられ、身につまされながらこのメッセージを皆様と共に分かち合いたいと思いますね。はい。エス様が救いの技をなさる時は、その登場人物に一つのパターンがあるんですね。もう大体お分かりだと思いますが、
それは
まずイエス様ですね。そして群衆ですね。そして一人の人なんですね。一人の人、この3種類の人がいるんですね、はい、さっき絵は出てたかな、最初の絵は出てたよね、うん、まあ、ここはちょっと集約的に描いておりますけれども、まあ群衆がね、いろんな人がいて、イエス様と一人のバルテマイがいるわけですね。さあ同じことは今日も言えると思います。毎日曜日ですね、大勢の人がここに来て同じ歌を歌い、今日の歌も恵まれましたね、すごくね、はい、同じ歌を歌い、ね、吉田君があんだけ弾けるようになったのすごいなと思いましたね。一曲しか弾けないと思ったらあんな難しい曲も弾けて、私も早くから言っとけば弾けたんじゃないかなと思うんだけど、いや本当に素晴らしいですね。まあその同じ会衆が、大勢の人が同じ歌を歌い、同じメッセージを聞く、しかしその群衆の中で私自身に対する神の言葉を聞くんですね。皆様方、私自身に対する神の言葉を聞くんです。そしてイエス様と一対一の深い交わりの中に、その自分に対する語りかけを聞きながらそこに入っていくわけですね。そしてイエス様とだけ行動するようなものにまでなるんですね。その時イエス様の技が起こるんです。 今日その奇跡を期待しましょう。もちろん今日だけじゃなくて、このメッセージ聞いた後、あの石川幸乃さんみたいにまたそのことを思い出して、終日の中で、あるいは毎日の生活の中で同じことが起こっていくことを皆さん期待したいですね。はい。ここでもですね、多くの群衆がイエス様を取り囲んで歩んでいたんですね。まあちょっと一節ぐらいから読んだ方がいいですか。46節ですね。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にですね、ゾロゾロゾロと来たんですね。エリコに出かけられた。そうすると、テマイのこのバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。というこういう状況から始まるわけですね。さあ、多くの群衆がここでもイエス様を取り囲んで歩んでいます。しかしここで本当に主と出会ったのはただ一人なんですね。本当にイエス様と出会ったというのは、その名はバルテマイです。この福音書の著者のマルコという人はですね、弟子たちの名前以外にはですね、その聖書に名を記さないということで有名な人なんです。そのマルコがですね、この盲人に関してはですね、この単なる乞食の一人として路傍の人とはしなかったということなんですね。大群衆よりも、ここにも描かれたように大群衆よりも弟子たちもそこにいっぱいいたわけですが、それよりも大きな主役としてしまったわけですよね。してしまったというか、彼がしたんじゃなくてイエス様がしてくださったわけですね。あるいはこのバルテマイ自身もそうなったわけですね。今日のだから主役は、会衆の中で主と出会うあなたです。ですか、会衆の中で主と出会うあなたが主役であります。どうぞ私たちは群衆の中に紛れ込んで埋没して礼拝を送らないようにしたいと思いますね。イエス様はあなたが目的で今日ここに来ておられます。あなた一人一人です。あなたを大切にしておられます。十歩一歩歩きではありません。あなたを大切にしておられます。ですからバルテマイの問題はあなた自身の問題であります。聖書をそのように読んでいきましょう。では私たち一人一人がですね、このようなイエス様との深い関わりに入っていく、ね、それが一番の主題なんですが、そしてそこに神のイエス様の御業を起こしていただくためにはどうしたらよいでしょうか。それを学んでいきたいと思います。まず第一はですね、この聖書の主人公に照らして自分を認識するということですね。その聖書の主人公とに照らして自分が同じものだということを認識するということですね。この主人公バルテマイはじゃあどういう人だったでしょうか。まず彼は盲人でしたね。でも皆さん、彼の盲目をですね、人事だとよそ事だと思わないでください。ですか、あの有名な黙示録の三章のお言葉にもありますよね。17節にね、はい、あなたは 自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実はここですね、実は赤線のところね、貧しくて盲目であることを知らないとありますよね。実は自分が盲目で、実は自分が盲目であることを知らないと言ってます。これはノンクリスチャンに言ってるんじゃないんですよね。ラオデキアの教会の人たちに言ってる言葉でありますから、特にラオデキア教会は末の時代の教会、現代の教会と予言的に言われているところでありますけど、まさに今回、今日の私たち、今の時代の私たちに対する主から、イエス様からの語りかけであります。自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて、特にここは盲目であることを知らないと言われ、主から今日私たちも言われていると言うべきではないでしょうか。皆さんは目が開いて何も見えていると思っているかもしれませんが、主は私たちにそう語ってくださるわけですね、はい、皆さんは人の欠点はよく見えますか？見えますよね。その目はよく開いてますね。人の欠点はよく見えますね、うん、本当にあらを探すのが好きな人は上手な人いっぱいいますよね。でも自分の欠点はどうですか？見えてますか？よく言いますね、人の欠点を指摘してね、あなたのここがあなたの問題だよ、悪いところだよとこう言ってる時はですね、指は一本向こうは相手を指してますが、三本は自分を指してる、自分を指してるとよく言われ、本当に自分で警戒しなきゃならないことですね。私いつもそのことを思い出します、はい、と言いながら思い落としも思いますね、はい、確かにそうですね。でまた自分の欠点が見えないだけじゃなくて、相手の欠点がはよく見えるけども、相手の良い点は見えますか？欠点はよく見えてもね、それだけが見えてね、相手のね、その人の良い点はなかなか見えないんですよね。聖書の中にも人の目にある塵を見て取り除かせてくださいという人がいるけどもね、塵見てね、もう気になる。もっともっとですね、この自分の悪い行い、悪い点も見えるようになりたいんですね。しかも人の悪い点が見えても、人のさっき申し上げた良い点はですね、どこまで見えてるかですよね。ちりばっか取り除いてですね、その人の良いところいっぱいあるんで、そこをね見てあげたらばいいですよね。いや、あなたは素晴らしいところあるね、こんないいところもあるんだね、あなた今日良かったよとかですね、私はいつもそう言って励ますよ、皆さんも。まあ、特に練馬のちょっと落ちてる人、ここはまだ落ちてる人いないか、まあ言わないかもしれないけど、励ましますよ。そして、ね、良い点を見ていきましょう、ね、でも悪い点が、人の悪い良い点が見えないという、我々は盲目であるということですね。ましてですね、神様の良い点は見えてますか？皆さん、神様の良い点よく見えてますか？いつも愚痴って、神様は何にもしてくれない、神様は本当に厳しい方だ、私を罰しようと思ってらっしゃろうと、そのことばかり思ってませんか？神様の良い点を本当に見えてますか？神様の本当にもう無限大の愛を、特に十字架の愛をどこまで皆さん方は見えてますか？フィリピ書にもありますね、あなた方は十字架につけられたままであるイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり表されたのに、誰が一体迷わせたのですか、たぶらかしたのですかってあるように、十字架のあの素晴らしい愛すらもね、 時々体験するんだけども、その後見えなくなることが意外にピリピリンビンと同じように愚かになって迷わされて見えなくなっている場合があるじゃないでしょうか。落ち込んだ時はほとんどそうですね。十字架のあいつらも見えなくなってきますね、はい。また神様の本当にこの栄光がどこまで見えてるでしょうかね。素晴らしい栄光を私たちにも輝かせようとしとってくださるというその栄光が、まあ、いろんな神様の素晴らしさいっぱいありますが、後でまた出てきますので省きますが、さあそして私たちはそれらが見えない、つまり相手の良い点とか神様の良い点とか自分の悪い点とかそういうものが見えない自分の傲慢はよく見えてますか？それは傲慢だから見えないんです。その自分の傲慢というものが見えてるかどうかですね。それが見えてないのは盲目ですね。霊界の大変な盲目になりますね。はい、ですからまず私たちはですね、バルテマイと同じく、ね、盲目であるということを、まず霊的には盲目であるということを認めていくことが大切ですね、はい。第一に盲目でありましたが、第二番目にバルテマイは何でしたか？乞食でしたね、物乞いでしたね。でこれもですね、先ほど開いた黙示録の3章の17節にもありましたよね。あなたは豊かで、まず乏しいものは何もないと言っていて、実は自分が惨めで哀れで貧しくてあることを知らない、貧しくであることを知らない。皆さん、自分が貧しいということを本当に知っておられるだろうかということですね。このバルテマイのようにですね、今の時代は家の中にないものはないと言われる時代ですよね。意味わかるよね。何でもあるでしょ、ほとんどのものはね。最近は人がこれあげましょうかと言っても、いやうちにもありますからって大体断るようになりますよ。物があふれちゃったね、捨てる方が大変なんですよ今の時代は、ね、まあそれほど今は飛んでいる時代だと思っておられますが、いや本当我々はね、昔の2000年前の人たちと比べたら、ね、王侯貴族のような生き方をしていると思いますよ。テレビでね、もうどんな最高の音楽も最高のダンスもね、スポーツも何も見れるわけですからね、王侯貴族ですね、本当に富んでると思ってます。でも実は惨めで哀れで貧しいんですことを知らないんですね。つまり家の中にはいっぱいのものがあふれておりますが、あなたの心の部屋にはないものがないと言えますか？私の心の部屋にはないものは何もないんですと、豊かなんですと言えますか？ガラテヤの5章22だったかな、見たもの身から見てもですね、まず愛があなたの心の部屋には満ち満ちてありますか？無条件の愛があふれていますか？どんな人でももうその条件を見ないで、その人を自身を愛してしまう、その内側を愛してしまう、存在そのものを愛するというような愛が満ちていますか？敵をも愛するような愛がありますか？好きな人はとことん好きだけど、嫌いな人はとことん嫌いというようなことはないですか？イエス様は敵をも愛して 条件が最悪の人をも愛して十字架にかかって、その人の代わりに命までも捨て、血を流して私たちを救ってくださった、贖ってくださったんですね。そういう愛が私たちの部屋に、心の部屋にあり、豊かに溢れていますか。愛は愛、喜び、常に喜べてもありますけれども、いつも喜ぶ喜びがありますか。どんな時でも喜べる喜びが豊かでしょうか。患難をも喜ぶ、そういう喜びがあふれていますか。あなたの心の部屋に喜びは欠乏していませんか。愛は欠乏していませんか。はい、喜び、平和ね、本当にどんな問題が起こっても平和という、それがあなたの心の中に豊かにありますか。前回前々回も言ったように、私の心は定まれり、私の心は揺るぎませんというね、あそこが大事だと言いました。心がいつも安定しているということがすごく大事だと言いましたが、そういう平安で満ち満ちていますか。どんなことが起こっても平安であられる、そういう豊かさがあれられますか。寛容がありますか。ちょっと嫌なこと言われてもふっとこう受け止めていけれる、すぐ許していけれる寛容がありますか。情け、親切がありますか。どんなことに対しても親切にやってあげたいという豊かさがありますか。柔和さがありますか。プリプリしないで柔和に物事を対処していくことができる豊かさがありますか。あるいは自制、節制が豊かでありましょうか。私たちはそういう点において、私たちはバルテマイと同じように、やそれ以上に実は貧しくてあるものであることを知ることが大切ですね。さあ、神様のとの一対一の関係に入って主の技をしていただくために必要な第二のことは何でしょうか。それはここにもありましたけれども、こう主がね、近づいておられるという響きを聞き取り意識するということですね。まあ、この文面を見てもお分かりだと思いますが、ざわざわざわっとね、イエス様がどうも来たらしいという、この響きをめくらであったけれども、彼は感じ取ったんですよね。感じ取ったんです。私たちも主が私に近づいとってくださる、主が私のそばにまで来て今来ようとしとってくださるということを意識する、感ずる、臨在とも言いますが、臨在を意識できるものがあるでしょうか。それが大事なんですね。もうイエス様が来ておられる、近づいておられるというの事実があってもですよ、それを感じなかったならば、その事実は事実でしっかりあるんですよ、あるんだけども何の意味も持たないものになってしまうんです。あの有名な、私がよく開くローマ書の、いや違った、ヘブル書の11章の6節、これですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、この2つを信じなければならないのです。これがエリアが持っていた喜ばれる信仰だったんですね。私たちもこの2つの信仰を持つべきなんですね。まず第一は神がおられるということですよ。そこにおられる、私のそばにおられる、お祈りしようとする自分の心のそばにも来ておられるというこの事実を事実として認めていかなかったならば、その事実は間違いなくあるんですが、それを感じなかったらば、意識できなかったならば、何の意味も持たないものになってしまうんですね。 しかしそれは事実なんです。神がおられるんです。あなたのそばに、あなたのうちにもうおられるんです。そして神を求める者にはというところに続いていくわけでありますが、ここがまず大事です。このモルデカイはそれを感じ取られた人であったということ、ここをまず受け止めたいんですね。では本当に主イエス様とのこの臨在とそれを超えて実際に出会いの実在を経験する、臨在の実在を経験するためにはどうしたらいいでしょうか。イエス様がおられるという事実を聞いたならば、その事実の中に飛び込んでいくことが必要であります。ただ聞いてるだけじゃない、そこの事実の中に飛び込んでいく必要があります。このバルテマイはそれをやったんですね。バルテマイは盲目でしたから、飛び込んでいくとは言ってもですね、その方法は叫びでした。同じ盲目の私たちもです、霊的盲目の私たちもイエス、主イエス様と口に出して叫ぶことです。まず大事なこと、叫ぶことです。そこで主との出会いを本当に経験していくためには叫ぶことです。主イエス様と口に出して叫ぶことです。祈りはね、叫びなんですよ。これを皆さん本当に認識してください、体験してください、実践してください。祈りは叫びなんです。イエス様も大なる叫びと願いと思ってその上々式によって聞かれたという言葉がヘブル書にありますけれども、イエス様も叫んだお祈りされていらっしゃるんですね。だからよく人の中には、あの神様はつんぼじゃないんだから、そんな大きな声で説教団みたいに叫ばなくてもいいんだというような人がいるかもしれません。それは間違いです。聖書的じゃありません。聖書は叫びがどれほど大事なものか、どこにでも何回も繰り返して言っております。叫びは祈りなんです。そして叫びは自分の全存在をかけた求めなんです。もう自分の全存在をかけた求めが叫びなんです。それをしないで神様にの臨在に出会うのは無理です。しかもこういう状態でいる時にですね、落ち込んでいる時、目が見えないようになっている時、ね、髪が見えなくなっている時、ね、もうそういう時にはもう本当にこの叫びが絶対必要です。自分の全存在をかけて何でも分かって聞いてくださって愛を持って救ってくださるイエス様に向かって叫ぶんです。それは声の音量の違いを言うのではありません。全存在をかけた自分の心の叫びであります、求めであります、願いであります。それを本当に真剣にしていくべきです。お祈りをなんか論理的にちっこぎれいにかっこよくしようなんて夢にも思わないでください。イエス様ももう本当にこうもうカエルが潰されたような形でひれ伏しながら祈ったとも書いてありますよ。それくらいみっともない姿でもね祈るべきですね。小玉先生という先生が聖教団にお菓子におられますが、あの人面白いこと言ってことで、僕は本当に祈る時にはねゴロゴロ寝転がって祈るんだって言うんですよ。私それ聞いててね、あのちょっと特殊ではあるけれどもね、その心境分かるんですよ。もうもだえてね、もだえてもうゴロゴロ転がりながら叫ぶんです。やっぱりあの人はね素晴らしいものだから持ってます。聖教団一の哲学者だったとよく言うんだけど、本当に神様と深い祈りをしてますから、非常に哲学的な素晴らしい真理を身につけておられます、ね、さあ、ですから、ね、このしかもねダビデの子よ、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言ってますよね。このダビデの子イエスよというのが大きな問題ですね。旧約の時からメシア救い主が来るという 預言がずっとありまして、その来られるメシアのことをダビデの子と呼ばれていたんですね。だからダビデの子をイエス様と叫ぶということはですね、救い主イエス様と叫んでいることになるわけですね。でこの当時イエス様が救い主ではないかメシアではないか、2000年間言われてきたメシアではないかということを思う人は何人かいたわけですが、そうメタやたらには言えない、公には言えないんですね。パリサイ人もおり、学者もおり、祭司もいてですね、そんなことをむやみやたらに言うものなら引っくくられて、下手したら首切られてしまう、冒涜だと言われちゃうんですね。だからめったに言えないんですけれども、このバルテマイはもうそんな人の目もはばからないでですよね、もうダビデの子イエス様、私をすぐ憐れんでくださいと、あなたはメシアイエス様ですと信仰告白をしているんですよ。これはすごいことですね。後で申し上げるけども、この名前を呼ぶということは意味があるんですね。またね、ダビデの子イエスよということね、あのここら辺にも出ますかね、あの使徒行伝2章21節ね、はい、しかし最後、しかし主の名を呼び求む呼ぶ者は皆救われる、呼び求むという訳もありますが、この言葉はね大事なんですよ。簡単な言葉だけでものすごく大事です。主の名を呼び求む者は救われる。後で申し上げるつもりだったけども、この名というのに意味がある。名というのは人格を表します。人格を示します、何でも、ね、だから本当にイエス様のご人格をですね、このバルテマイは叫んでるんですね。しかも信仰告白として叫んでるんです ね, ねだから主の名を呼ぶ者は誰でも皆救われるんです。これ大事にしましょう。皆さんもっともっと大事にしてね、主の名をもっともっと呼んでいきましょう。必ず主の名を呼ぶ者は皆救われます。アメン。私は臨終の人でも難しい話をする時間がない時には、これこの言葉で言う場合が、導く場合があります。主の名を呼ぶ者は皆救われるって書いてあります。イエス様あれの名を呼びましょう。天地を作られた方の名を呼びましょう。それだけでいいんですよ。じゃあイエス様の名によってお祈りしましょうかとか言ってですね、導いてしまう場合があります。主の名を呼ぶだけでいい。だから皆様方ももっともっと主の名をね呼びましょうよ。アメン。必ず救われるんです。もたもたもたもたと自分で、ね、もうあんまりあるもしない脳細胞を使ってね考えてる暇があったらね、主イエス様と名前を呼んで救われましょう。アメン。それが我々に与えられているじゃないですか。それをさせないで来る悪魔に惑わされないようにしましょう。さあ彼は叫びました。まさにただ一人の相手に聞いてもらいたい、ただ一人の人、救い主イエス様、メシアなるイエス様に聞いてもらいたい。人格対人格の語りかけであります。これを皆さんしていきましょう。人格対人格の語りかけをしていきましょう。アメン。祈るというのは理屈を並び立てることじゃありません。知識で頭で理屈を並べ立てたりすることじゃありません。もう人格対人格の語りかけであります。叫びであります。それをしていくと交わります。深い人格的な関係に入っていきます。これが寛容ですね。